火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。住宅火災による死者のおよそ半数は逃げ遅れが原因です。火災に早く気づくためには住宅用火災警報器を設置することが大切です。特に連動型の住宅用火災警報器を設置すれば、火災が発生した部屋以外の場所でも火災発生を早期に知ることができ、速やかな避難につながります。早く気づけば助かる命がある。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験検査を行っている機関です。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は新日本プロレスのトップレスラーとして活躍、現在は救命救急啓発活動にも力を入れていらっしゃいます蝶野正弘さんです。
はい、蝶野正弘です。お久しぶりです。よろしくお願いします。
お久しぶりです。またよろしくお願いいたします、はい、さあそれでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日は全国女性消防団員活性化大会で独自に考案した心肺蘇生体操を披露、先進的な事例として注目を集めました。栃木県宇都宮市消防団で副分団長をされています60歳岡田恵子さんとお電話がつながっています。
岡田さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、岡田さん、蝶野さんとお会いしたことあるんですって？
そうなんです、
ね、そう、先ほどね、はい、ちょっと確認しましたけども、
もう本当にありがたいです。もうこうしてまた蝶野さんとお話ができるとは感激です、は
い、ね、またお会いしたいですね、これ ね、
ぜひぜひ、はい、
岡田さん、はい、まずあの宇都宮市の、あとその宇都宮市消防団について、教えていただきたいんですけれども、はい、よろしくお願いします、
は
い、
宇都宮市は共働きで子育てしやすい町ランキングで全国2位になったり、また次世代型路面電車 LRT も市内を走り出して若い世代がとても増えてきています。もちろんあの餃子の町としても知られています。宇都宮市は比較的災害が少ない地域ですので、あの本当に消防団の実際 の、 あの災害地に行くということはなかなかないですが、日頃から、まあ、消防団は消防行事訓練などを通して災害に備えています。女性団員は現在58名が活動しています。
あ、素晴らしいですよね。全国の女性消防団活性化大会で披露された心肺蘇生体操っていうの、これどういうやつなんですかね、
はい、
これ。
はい、牧原のゆきさんのどんな時もっていう曲ご存知ですか？
はい、
はい、あの皆さんがもう口ずさめるような歌なんですけども、まあ、その曲に合わせて心肺蘇生法の手順がこう覚えられるように、まあ、そんな体操を作りました、まあ、2018年に、私が体操の振り付けをしまして、また替え歌も女性団員が考えました。で、振り付けを考えるにあたっては本当に悩みました、まあ、子どもからお年寄りまで誰もが覚えやすいように、また、分かりやすいようにということを心がけて、まあ、シンプルな振り付けを作りました。
すごいですね。
すごいですね。岡田さんが自らそうってね考えて、
はい、まあ、そこは、はい、多分保育士の日頃からのその動きが、はい、
分かりやすくね、そうそう、教えると、
はい、保育士さんなんですね、
はい、なるほどね、はい、この心肺蘇生体操っていうのはこの普段どういうところで披露されるんでしょうか、これ。
はい、まあ、自治会の防災訓練などにもあのたくさん呼ばれてますので、はい、まあ、そこで心肺蘇生法を教えた後に、まあ、最後に一緒に皆さんでやっていただくので、心肺蘇生法がより分かりやすくなるという ご感想もいただいたり、またあの宇都宮市のイベントや、宇都宮市消防団祭りなどで、まあ、あのそういう機会で踊らせていただいているので、そうですね、1年間に多分20回以上は披露していると思います。
わ、すごいですね。
前回もリングの上でやられましたっけ？
なんです。あの時もね、やりたかったんですけど、はい、ちょっと多分お時間の都合上で披露ができなくて。
あ、雨かなんかのだ。思い出しました、その場面。
はい、
時間がなくなったって、ね、
今度は本当、長野さんに見ていただきたいです。
ああ、そうなんです。いや、じゃあその時は心肺蘇生法だけをリングの上で教えてくださって。
はい、そうです。
なるほど。
はい。
そういうことだったんですね、
はいはい、
そして去年の全国女性消防団員活性化大会でその心肺蘇生体操を披露されたということですけれど、
はいはい、
反響はいかがだったんですか。
はい、まあ、本当に私たちも本当に緊張して3000人の参加者の皆さんの前で体操を披露しました。まあ、想像していたのはこう皆さんが一緒に立ち上がってやってくださると思ってたんですけど、まあ、体操が始まるや否や会場の皆さんがもう一斉に私たちにスマホをカメラを向けて撮影してくれてました。
はい、
もう本当に辞令発表 の、 その、ね、ステージの後はたくさんの方が私のもとへ名刺を持って訪ねてきてくださって、まあ、この、 動画どこで手に入りますかとか、もう真似していいですか、どんな風に作ったんですかっていう本当にたくさんお声掛けをいただきまして、反響の大きさに本当に驚いた次第です。
いやでもこういう新しい取り組みとかすごいですよね。
はい、それでは最後に今後取り組みたい活動を教えてください。
はい、今申しましたように幼稚園保育園小学校は防災活動を、一生懸命もやっているところですが、これからは中学生、うん、高校生に消防団を知ってもらうような出張授業も実施をしていきたいと考えています。中学生の頃は将来になりたい職業を考え始める時ですので、そこで心肺蘇生法を覚えてもらって中学生の皆さんが自分の命を大事にする、また同様に人の命も大事にするっていうことを学ぶ機会になるといいなと考えています。
素晴らしいですね。岡田さん本当にありがとうございました。
また
ねお会いできること楽しみにしますんで、
そうですね、ね、はい、楽しみにしております、はい、
これからも頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。今日は栃木県宇都宮市消防団の岡田恵子さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は長野正弘さんでした。来週もまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
日本消防協会からのお知らせです。いろいろな災害がありますが、どんな時も消防団を中心に地域の皆さんが力を合わせて乗り切ることができますよう、日頃から皆さんご一緒に取り組みを進めましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
医療の届かないところへ医療を届けるジャパンハート。日本の医師たちが東南アジアの子どもたちを救う。それはやがて日本の子どもたちを救うことにもつながっていきます。あなたの支援を待っている人がいる。ジャパンハート。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
長野さんありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。さあメールご紹介しましょう。足利市にお住まいのハニちゃんです。いつもありがとうございます。今日の予定、週末の日課のウォーキングしながら100円ショップに行ってリメイクシートを買ってきます。仕事で使うルーズリーフバインダーの表紙をリメイクシートで貼って自分流にアレンジすることに最近ハマっています。今日はそれを作ろうかと思います。私は手書きでメモを取る方が多いのでルーズリーフを使っています。スマホでメモもいいけどついつい手書きになってしまいます。あ、これちょっとわかりますよね。私もスマホでメモを取ることが多くなってきたんですが、でも覚えてるのって手で書いた方だよなって最近すごく思うようになっております。